はい、皆さんおはようございます。フィリシアコンパス代表ライフバランスコーチ、ユミです。実は今テイク2ということで、はい、ちょっとマイクがね、つながっていなかった可能性があったので、一旦ライブを閉じさせていただいて、またスタートさせていただきました。はい、今日だったんですが、6月5日木曜日ということでね、はい、オーストラリアはね、昨日から本当に寒い。はい。10度を切ったというような感じで、もう秋というか冬だなといったような感覚があります。おとしょうちゃんがね、昨日オーストラリアから戻ってきましたので、あ、違う、日本からね、戻ってきたので、はい。初夏のね、日本から冬のオーストラリアということでね、ちょっと寒かったんじゃないかなというような感覚があります。はい。ただね、とても良いお天気、太陽がね、顔を出してくれているので、日の光の下でとても爽やかな朝を迎えておりました。家の中がとっても寒いというようなオーストラリアとなってます。はい。それでは今日のテーマ、早速移っていきましょう。見える、守る、導く力、目覚めのスイッチ入れてみませんか？ということでお話ししていきます。はい、今日はね、特別な、推し活させてください。今月末だったんですが、私のメンターでもある、おなじみのっちさんが、ドイツからね、日本にいらっしゃいます。はい、そしてですね、なんと、6月22日に京都で、そして6月28日には東京においてですね、オープンコンタクトというね、特別なフェイストゥフェイス、面と向かってのアクティベーションというものが行われます。はい、この、フェイストゥフェイス、素晴らしいと思うんですね。で、このオープンコンタクトのテーマが、見える力、守る力、導く力ということなので、その重要性をね、私もすごく色濃く感じています。なので、今日はね、そのテーマ別に分けて、一体どういう意味なのかとか、どうして今必要なのかとか、私なりの視点でお話しさせていただきたいかなと思います。はい、それでは今日も元気にやっていきましょう。まず、一番最初の見える力というとね、スピリチュアル的なオーラが見えるとか、未来が見えるとか、そんなイメージ持たれるかもしれませんね。そして、確かにそこの部分もあるんですね。実際に私も、人の持つエネルギーを見ることができたりとか、未来を見ることは、あんまりしないかもですね。ただ、こうしたらいいんじゃないかというようなメッセージというものは受け取ってるかなと思います。未来ってね、やっぱり自分で作り出していくものなので、無限にある可能性の一つから、あなたが選びたいものを選ぶということで、ちょっと未来を見るっていうの、言い方を変えれば、例えば、今色濃く出ている未来の可能性はこんな感じですかねっていう形で未来を見るっていうことはするかもしれません。はい。でもね、私が見えているとか感じている、見えるっていうこと、もっとね、日常的で、もっとね、あなたの内面とか内側にあるものなんですね。例えば、自分の感情の本音というところに気がつけること。ここは、例えば、エゴがあったりとか、エゴの声とかではなくって、私は何をしたいんだろうかとか、エゴっていうとちょっと難しいかなって思うので、例えば、周りを見て、空気を読んで、その周りの状況で一番良い選択を選ぶとか、これってね、和を強調するという意味ではとっても素敵なんですけれども、でも自分の本質ではないと思うんですね。こうしたら良いであろうっていうような、感覚のもとに行動されているので、本音の部分っていう感じではないかなと思うんですね。そして、それの本音が気がついていない方も実はとってもたくさんいらっしゃるんです。かくいう私もですよね。本当は数年前までそんな状況でした。え、私の本音って何？みたいな。あなたは何をしたいのっていうクエスチョンがね、ものすごく苦痛だったんです。私の意見なんて聞いちゃって、あなたはどうしたいの？あなたのしたいことをしようよっていうようなことを常日頃言ってる私でした。なのでね、自分の本音に気づけることって本当に大切なんですね。そして、人の言葉の裏にある本心というところに、を感じ取れること。例えばね、表面上でものすごく素敵なことを言ってる方、インフルエンサーの方とかね、いるかもしれません。なんか素敵なことをすごく言っているのに響かないとかね。 あれ、なんでこの人の言葉、とってもいいことを言っているはずなのだが、ね、ましてやね、うん、土の時代の価値観という形でガッチガチに固められていた意識下の中では、そう、権力があるとかね、なんか人に影響力がある人の言葉はきっとすごいんだと思い込んでしまう性質があるんですね。うん。だけど、そこの部分を、そう、本質的なものである、はい、その言葉の裏にある本音というものを見る力というものにもつながってきます。うん。なので、そう、例えばね、インフルエンサーが言っている言葉は私に響かなかったんだけど、この本当にはい、YouTube 始めたばっかりなんですっていうような方が発しているエネルギーだったりとか言葉が、なんかもう心にズーンってすっごい魂レベルで響いてくるっていうこと、そういったね、本質に気がつくことができるっていうことにつながってくるかなって思うんですね。はい。そして何かが起こる前の流れというものに気がつけること。うん。これだったんですが、そう、何かした方がいいんじゃないかというような、うん。これをした方がいいかもしれない。これをしたいというような感覚に駆られ、そしてその流れ、というものがものすごくスピード感を持っているとかね、そういった流れの力というものを、うん、に気がつくことができることっていうような、こういったね、気づきや、そう、日常生活でよくある洞察力っていうものも立派なね、見える力であったりするんですね。うん。そして、例えばね、これが少し鈍ったりとか、本心の道、うん、自分の心から、自分の魂レベルから出た道に進んでいなかったりとか、他人の感情に振り回されたりとかっていう風になってくると、なんでこうなるのって、はい、人生に迷いが増えてきます。なので、ちょっとね、冷静に自分のことを見つめたときに、あ、私今迷いばっかりっていう形の方であれば、少しね、その見る部分というか、自分に向き合う時間っていうのが、はい、少なくなっているのかなというような、自分の本質を知るっていうことをね、ちょっとされてなかったのかなというような、これね、別にしてないから悪いではないんですね。一つ補足させておいてください。今までの人生で、そういったところに向き合うタイミングがなかったというだけなんですね。ただ、今、例えばこのね、私のラジオたまたま聞いた方、今、ここでそういったタイミングが来てるのかなって捉えてください。はい。本当にね、そういうふうな、うん。私は、そう、こう、導かれるようにとかね、なんかした方がいいんじゃないかっていう感覚を、このスピリチュアルの道に入ってね、もう、本当にたくさん感じてるんですね。今、日常で、日々、現在進行形で感じております。そう。なので、たまたま来た、たまたま見た、そこで気になった言葉とかが、本当にあなたが、進んだ方がいいよって言われている優しいメッセージだったりしたりするんですね。うん、なのでね、ぜひね、この見える力というもの、ちょっと意識されていただけるといいかなと思います。そして、この力というものが、しっかりと備わってくると、まるでね、心に、かかっていたもやというかね、霧が晴れるかのように、自分の道がスッと、見えるようになっていくんですね。はい。ということで、まず最初に、見える力といったものはどんなことかというような、はい、ことをお話しさせていただきました。それでは次はね、2番目のテーマになっている、この守る力ということについてお話ししていきたいと思います。もちろんね、自分を守るっていうこと、大切なんですね。そして、そういった意味ももちろん含まれています。うん。例えばね、そう、ものすごく人に振り回されてしまうとか、うん、自分軸でいられないというとき、これが、はい、しっかりと自分というものを確立して、うん、人に振り回されるということがなくなってきます。例えば、私もね、人生経験であります。お友達に何か持ってかれてるというような感覚があったとき、そう、うん、振り回されるんですね。で、その振り回されることを私自身も許可をしていたんです。うん、いいよって。そう。だから、振り回す人が寄ってきて、その人が、なんかこう、 あの、表面上のお友達っていうような感じになってきてるんですね。ただ、エネルギー上ではどうなんだろう、こう、取られる。そして、その、うん、私も許可しているので、うん、あの、そこにはね、ちょっとエネルギーのバランスが悪い状態というような形になると思います。はい。そしてですね、守る力、これが伸びてくると、うん、ネガティブなエネルギーとか言葉から自分を切り離せることができます。はい。例えば、ネガティブな、うん、あの、ニュースを見てしまった。うん。これね、あの、もうニュースなんてね、いいことも言っているかな。でも大半は不安とかを煽っていることが多いと思うんですね。そういった時に、もう、まあそもそもね、あのニュースなんて見ない方がもちろんいいのですが、たまたま見ちゃったっていう時ですよね。その時に、その共感をしてしまいそうなところを、そう、あの、しっかりと境界線を引くことができるようになってきます。これは他人事であり、私のことではないといったようなね、線引きです。うん、ちょっと難しいかもしれないんですが、うん、とても大切なコンセプトなんですね。そして、あの、世の中には、そういってこう、なんだろう。これはどう表現したらいいでしょうかね。まるで悪いことのようにね、あの、誘導していることもあるんですね。共感しないなんて冷たい人ね、っていうふうに、こう、まるで自分をしっかりと確立させ、他人事は他人事、自分事は自分事っていうような線引きを、そう、ね、本当悪いことをしているような感じに誘導しているメディアとかもあります。でもそうではないんですね。うん。共感力、寄り添うということは大切です。だけど、あの、すべてね、こう、共感してしまっては、それはあなたの軸ではなくなっていってしまうんですね。なので、そういった部分っていうことも、うん、自分を切り離せることっていうことがとても大切です。はい。そして、例えば、投げかけられた言葉に対してものすごく傷ついてしまった。うん。これもね、あると思うんですね。よくあると、本当によくあることだと思います。うん。で、例えばね、私もそういったね、あの、言葉を投げかけられたとき、うん、あの、今はね、どういうふうに対処でき、もちろんね、あの、えって思ったりもするんですよ。うん、えって思って傷つくかなって言ったら、なんかこう、刺さったなって感覚はあるんですが、でもそこに対して私は、あの、すごい、私が悪かったのかなとかは絶対に思わないです。うん。というよりも、むしろ、ああ、なんか、うん、嫌なことあったのかなって、それを、こう、なんか、ね、あの、どっかで発散したかったのかなって思ったりもします。ああ、この人も一生懸命生きてはるんやろうな。そんな感じです、私の中で。うん。で、あの、フルストップ。で、愛を持って受けた傷をお返しします。はい。あの、愛を持っている状態ですね。これを、例えば、恨みの感情で返してしまうと、私にも穴が開いてしまいます。なので、うん、あの、もらったエネルギーとか、受けてしまった傷とか、トゲとかを、私は愛を持って、あの、ご本人にお返ししますっていうような宣言をするんです。そうすることで、うん、私の中にあった傷っていうものは塞がれ、そして私の中に、こう、恨んではいないので、うん、あの、私に穴が開くという、私のエネルギーフィールドに穴が開くということもなくなります。はい。といった意味での、うん、あの、エネルギーの返し方、守り方につながっていきます。そしてですね、あの、これも大切なんですが、自分のことではな、だけではない、大切な家族ですね。うん、恋人、仲間、はい。その大切な存在の空間を守ることも含まれるんですね。まずご自身をしっかりと確立していただいた上で、はい、その守る、あの、エリアを広げていくといったような感覚です。そう、そして、例えばね、あの、のっちさんとかはされてると思うんですが、それをもうね、あの、世界的に広げています。そう、例えば、その、自分だけだったところを家族に広げた、そして地域に広げた、小さなね、あの、お友達の中で広げていった。そして、それが、地域、県、まあ、あの、州とかね。うん。そして、日本全土、世界全土っていう形で、そう、エネルギーの本当にね、確立された強い方っていうのは、そういった形で世界平和を、うん、担っているんだな、といったような感覚になります。なので、ね、ちょっと話は大きくなってしまったんですが、うん、あの、あなたがしっかりと自分を確立したとき、そのエネルギーはあなたの大切な人も守ることにつながってくると つながってくるということを意識されてください。それが守る力につながってきます。はい。そしてね、感じやすい人、うん、どうしても人のエネルギーを色濃く受けてしまうエンパス体質の人にとっては、この守る力というものはもう生きていく上で必須のスキルになってきます。なので、本当ね、うん、優しさにある強さ、優しさの中にある強さを意識できるようになってくるんですね。優しいから弱いって私は思ってしまっていた時期もありました。そうではなくて、あ、そっか、私は優しさがあるこそ強さも持ち合わせていて、それを人に与えるだけの、うん、余力も今はあるんだ、みたいな感じで捉えることができるようになってきます。そう、うん、なのでね、本来の優しさが守る力、うん、につながっていく。そして、うん、そうですね。愛とかね、愛の世界っていう形につながっていくなって私は本当に、本当に強く思います。うん、人を守りたいという気持ちは愛の感情ですので、はい、そういったね、ところにも、この守る力っていうものが有効に働いていきます。はい、そしてですね、次だったんですが、テーマの3つ目、導く力ですね。そしてこれはね、うん、人に教えるとかね、偉くなるっていう話では実はないんです。うん、私の考える、導く力っていうのは、うん、灯す力なんですね。スパークを起こす力だったりします。はい。例えばね、誰かが、お友達がとか、家族が、子供が、うん、パートナーが悩んでいるときに、本当にそっとヒントを渡すであったりとか、うん。そう、気づいてもらうっていうことですね。そう。そして、自分がね、自分らしく生きている、その姿そのものがね、誰かのスパークを起こすんです。そう。例えば私が、今私の道を進んでいて、自信を持ってやりたいことをしている。こういったエネルギーがですね、人にも伝播していくっていうことにつながっていくんですね。そう。なので、この導く力っていうものが伸びてくると、そういったね、自分の心の強さが他人に影響をし始めるっていう形になっていきます。それが、うん、人によっては、こういったね、導くというような、導かれたというような形で表現する、される方もいらっしゃるのかなって思います。はい。そして、あなたがね、こうやってプロセス、誰かに出会い、スパークが起こり、そして、癒されたりとか、うん、自分の気づき、自分の本質に気づいたという経験が、誰かのね、癒しであったりとか、その気づきの道しるべになるんですね。そう。うん。ほんとね、思うんです。そう。だから、ね、声は小さくてもいいんです。で、私ができることなんて、そんなって思われる方いらっしゃるかもしれません。ただ、その小さな声も、あなたがそれを発した時点で、誰かの大きな気づきにね、つながる。ことになっていくんですね。そう。なので、そう、この導く力っていうものが、うん、とても大切なんだよっていう形になります。はい。そう。そしてね、うん、こうやって見ていくと、見える力、守る力、導く力、この3つがね、整うと、人生がね、自分の人生がね、本当にしなやかに強く、そして自由になっていくんですね。うん。そして、これをスピリチュアル的な用語で言うと、スピリチュアルの覚醒であったりとか、そう、本来の自分に目覚める。うん。まあ、例えば、もう本当、今まで見えてなかった世界が見えてくるであったりとか、そういったね、今まで気づいてなかったエネルギーに触れることができるっていうような形になっていくんですね。うん。そして、私のメンターであるノッチさんですね。それをもう本当に強い力で、のっちさんはね、もうスパークを起こす力が半端ないんですね。うん、本当に、こう、アクティベーションをさせるというね、強い能力をお持ちです。そして、ご本人もね、自分の、うん、その説明会でもおっしゃってたんですが、お一人お一人やっていきますというのことで、ということでね、人数に限定がされてるんですね。京都会場50名、うん、そして東京会場50名という形で行っていきます。今回はね、実は、のっちさんのツイン名であるエリックも、はい、一緒に日本に来るということで、そう、ツイン霊というね、こう、陰陽の関係の、 ものすごく魂のレベルで、元は一つであったという存在です。それが今世において何らかの理由で別れた。それが運命の輪が引き寄せられるかのように出会い、そして、そう、魂レベルでのつながりを思い出したという方たちなんですね。うん。なので、その方たちが二人で行うエネルギーのアクティベーションというものはね、もう本当に半端ないと思います。そう。私実はね、本心をお伝えさせていただきますと、本当にお会いしたい方の一人なんですね。二人というかね、まあもちろんエリックもですが、ノッチさん、私のメンターであるノッチさん、エリック、会いたいんです。ただね、去年のそのオープンコンタクトの時は12月、ということで、うん、フライトチケットがもう3倍だったということでね、泣く泣く断念。そして、私、今回だったんですが、6月22日、28日、私のね、誕生日が21日なんですね。なので、家族で、はい、タイに旅行に行くタイミングと当たってしまったということで、今回も見送らざるを得なくなってしまったんですが、本当に、いつか、面と面で向かって、お会いしたい方の一人なんですね。うん。なので、本当日本にいらっしゃる方たち、そしてスピリチュアルの覚醒を、スピリチュアルの世界というものに惹かれている。だけど、どうしていいかわからないという方、どうやって始めていいのかもわからないという方、もう本当にこのね、時を見逃さないでください。そしてですね、実は、あと2日です。うん。6月7日までは、そう、特別価格で、この、ワークショップというかね、このフェイストゥーフェイスの、うん、時をね、提供してくださっています。6月7日以降はお値段も高くなってきますので、本当ね、今この時を、見逃さないでいただきたいなと思います。はい。ぜひね、次はいつになるかわかりませんので、はい。早く、ね、一日でも早く、その世界観っていうものを知りたいと、そう、何かに、後押しされるような感覚を得ている方、ぜひね、今日の概要欄、はい、リンクを貼り付けておきますので、そのリンクから、ぜひね、のっちさんという人となりを触れていただいて、はい。そしてね、あなたの、この感覚に沿ってください。うん、のっちさんの声がすごくいいなとか、出してる波動が素敵だなって思った場合は、あなたとのっちさんのつながりはものすごく深いです。そう、私がそうであったようにね。うん。なので、はい。ぜひね、ご自身で、ご自身の感覚を大切にされてください。そう、私のラジオを聞いてくださっている方、私の声が好きという方もいらっしゃると思います。そう、その声に惹かれ、うん、あなたは私のラジオを聞く。で、私のメンターであるのっちさんですよね。そう、ぜひね、波動は似てると思います。とても似てると思います。だけど、うん、まずご自身で惹かれてみて、そしてその状態で、うん、進む道っていうものを選んでいただけるといいかなって思います。はい、ということで今日はね、そう、本当に心からおすすめしたい、私のエネルギーワーカーの師匠であるですね、メンターであるですね、はい、のっちさんの、うん、来日ということで、6月22日京都にて、そして6月28日は東京にて、限定50名というような、一人一人行っていくアクティベーションとなっているようです。はい、6月7日までは特別価格で、うん、参加することができますので、今日の概要欄からね、ぜひね、うん、まず、概要欄からリンクに飛んでいただいて、はい、のっちさんの人となりを知っていただいて、そう、ぜひ波動を感じてみてください。そしてそこからですね、うん、あなた自身で、うん、道を決めていかれることが最善最良になると思います。はい、それでは今日もね、あなたの一日が、そう、うん、本当に光に包まれた日でありますように、オーストラリアから、心より弓がお祈りいたしております。それでは行ってきます。そして行ってらっしゃい。ありがとうございました。